2. 今年の夏が待ちきれない。オリンピック・パラリンピック、ここが見たい。埼玉県内で開催される5つの競技。その見どころや大会への期待を、未来への夢を持って各競技に取り組んでいる皆さんに伺いました。オリンピック競技、ゴルフ。トッププロの技術が見たい。関口葵さん、中3。埼玉平成中学校ゴルフ部。ゴルフが好きな両親の影響で、4歳からゴルフを始めました。オリンピックの会場となる霞ヶ関カンツリークラブでは、2回試合をしたことがあります。グリーンは広く、傾斜もたくさんついていて、コース設定が難しく、どのように攻略するか判断するのが大変でした。選手はそれぞれ飛距離や持ち球が違うので、同じコースを回っていても一人一人攻め方が違います。世界のトッププロはどのような技術を駆使するのか注目したいです。目標はプロゴルファーです。まずは3年後のプロテスト合格を目指して頑張ります。オリンピック競技、サッカー。若手スーパースターのプレーが見たい。杉村浩太さん、小6。埼玉シティノースフットボールクラブ。兄がサッカーをしていた影響で、4歳から始めました。ポジションはトップ下です。サッカーは攻撃がうまく噛み合ったり、スムーズに得点まで行けたりした時の快感が好きです。世界の若手スーパースターが身近でプレーすると思うと、とても楽しみで、今からワクワクしています。サッカーはもちろん、今までやったことがない競技の観戦も楽しみです。また、いろいろな国の人に埼玉市の素晴らしさを知ってもらえたら、とても嬉しいです。将来はプロになって、みんなが憧れるような選手になりたいです。オリンピック競技、バスケットボール。勝ち上がる日本チームを見たい。栗原沙奈さん、小6。大宮中川ミニバスケットボール。バスケットボールの魅力は、チームメイトの声援が力になって、自分のシュートが決まるとみんなが喜んでくれるところです。オリンピックの会場となる埼玉スーパーアリーナには、天皇杯の試合を見に行ったことがあります。地元の埼玉市に外国の強いチームが来ると思うと気持ちが高まります。その中で日本が勝つところを見たいです。家族と一緒に応援しようと思います。夢はバスケットボール選手になること。もちろん、オリンピックにも出たいです。オリンピック競技、射撃。世界レベルを見たい。柳沢あかりさん、高1。国際学院高等学校射撃部。父が狩猟を始めたことで、銃や射撃に興味を持ち、中学から射撃部に入部できる国際学院への入学を決めました。射撃はセルフコントロールが重要な競技です。選手によってやり方は様々ですが、私は集中し直したいとき、構えた銃を一度台に置きます。そして頭の中をクリアにしてから再び構えるようにしています。外国人選手は、日本人と異なるプレースタイルのため学ぶことが多く、特に注目しています。これからも厳しい練習を積み重ねて研鑽し、世界で通用する選手へと成長したいと思います。そしていつかオリンピックで一番輝くメダルを手にします。パラリンピック競技、射撃。体格に適した技術が見たい。照井明さん、26歳。 埼玉県身体障害者ライフル射撃連盟。射撃は高校から始めました。姿勢と銃の動きの二つのバランスを取るのが難しいですが、一発一発を大切に、どこまで妥協せずにできるか楽しんでやっています。大学生の時に事故に遭い、足に障害を負ったのですが、障害者枠で射撃競技を続けたらと、コーチに喝を入れていただき、今があります。パラリンピック射撃では、選手が高い集中力と技術力で試合に臨む姿を見てほしいです。私自身も体格に適した技術を見つけたいと思っています。射撃は年齢を重ねても活躍できる競技です。4年後も8年後もパラリンピック出場を目指してずっと競技を続けていくつもりです。東京1964大会を経験した先輩からのメッセージ。君たちに伝えたい。東京1964大会聖火リレー清掃者。雨宮悟さん。熊谷市内の第24区の清掃者。現在は当時の聖火ランナーの仲間たちと共に、東京1964大会の聖火リレーの様子などを今に伝える活動をしている。56年前、聖火を持って 1.5km を走っているときは、歓喜と感動とはこういうものかと、ひしひしと感じました。聖火リレーを経験してから、人生観が変わりましたね。多くの人からよかったよと声をかけられたんです。それまで引っ込み思案な性格だったのですが、人生は自分で切り開いて良いものにしなければならないと強く思うようになりました。19歳で聖火リレーを経験した時から心はずっと走り続けています。私は何も特別な人だったわけではありません。普通の人でも一生懸命努力すれば夢は叶うものなのだと子供たちには伝えたいですね。チャンスはいつ巡ってくるかわかりませんので、普段から自分を磨いておけば巡ってきたチャンスをつかめると思います。東京1964大会水球選手として出場。横山隆さん。水泳は小学5年から、水球は高校2年から始め、東京1964大会に出場。その後も、後進の育成などに尽力した。当時は社会人として働きながら、オリンピック出場を目指し、水球の練習に励みました。始発くらいの電車に乗って始業前に朝6時から練習したり、オリンピック出場が決まってからは月に10日働いて20日は海外で合宿という生活が続いたりしたこともありました。困難な出来事に遭遇しても粘り強くやり抜く力はひたむきに練習を続ける中で培われたと思います。オリンピック後は1967年の埼玉国体に向けて水球チームを作り高校生を指導しました。その時の教え子やそのまた教え子の中には選手や指導者として活躍した人もいて、私からバトンがつながったようで嬉しかったですね。スポーツというのはとにかく基礎が大事。基礎がしっかりしている子が伸びます。それからよく言われることですが、継続は力なりです。どんなスポーツでもそのことを忘れずに、高みを目指してほしいと思います。1964から2020。半世紀以上の時を経て、再び東京で開催されるオリンピック・パラリンピック。あの時の熱気が埼玉にもやってきます。 東京1964大会、埼玉での聖火リレー。東京1964大会では、聖火を持つ清掃者1人、副掃者2人、随走者20人の計23人で1区間を走りました。埼玉での開催競技。サッカーは大宮蹴球場、現ナックファイブスタジアム大宮でも開催されました。朝霞射撃場では、ライフルとピストル、近代五種のピストル競技が行われました。その他県内では、ボート、クレー射撃、近代五種の馬術が行われました。埼玉で製作された聖火台。川口市の芋路により、1958年のアジア大会のために製作されました。アジア大会やその後の国体で使われた聖火台が、東京1964大会でも使われました。東京2020大会、聖火リレー、オリンピック聖火リレー、福島県出発、3月26日木曜日、埼玉県内実施、7月7日火曜日から9日木曜日、パラリンピック聖火リレー、埼玉県内実施、8月20日木曜日。埼玉での開催競技、バスケットボール、埼玉スーパーアリーナ、サッカー、埼玉スタジアム2002、ゴルフ、霞が関カンツリークラブ、射撃、オリンピック・パラリンピック、陸上自衛隊、朝霞訓練場。旧国立競技場の解体に伴い撤去された聖火台。東日本大震災の被災地を巡回した後、現在は川口駅東口広場に設置されています。4月からは新国立競技場の東側ゲート正面に移され、東京2020大会に訪れる人々を出迎えます。